解体者の夜ヘルツ。平井司俺の嫁三広三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
沢近江八代海三浦朝さん俺の嫁松崎勝利です。
早くねプシュって早くね。
え今日生配信だって聞いたんですけど。
いや生配信もう終わってますよ。
ええ
10月13日生配信、二次元再退社のライ、夜ライブストリームボリューム23無事終了ということで。
お疲れした。
お疲れ様でした。
ご視聴ありがとうございますよ。
じゃお疲れ飲みします。
打ち上げっていう形で、は
い、いやあなんだあなんだ今日だと思ってたから。
違うぞ、もうとっくに終わってますよ。
そうなんです、ね、
乾杯しようと思ってお酒飲んじゃった。
ただアーカイブは明日いっぱいまで見られます、はい、
おっしゃ飲もう飲もう
そうか
飲もう飲もう。
じゃあアーカイブはまだ見れるのか、は
い、明日いっぱいですね。 YouTube の方でも、はい、タイムシフトを予約してればニコニコの方でも見れますの で, です、ね、
まあ、会員様だったら、アーカイブはその動画として見れる、
はい、永遠に見れますから、
はい、
地球が滅ぶまで見れますから、
見てください、
はいはい、ということでですね、はい、松崎さんご機嫌で飲んでますけれども、はい、じゃあ
間違えちゃった。
まあもう新版アニメ、新アニメのですね感想を話していきたいのですが、
数多いから
多いっすね
マジで多いわ。
なんか調べてて、うん、あの D アニメかなんかやったかな、
うん、
D アニメに入れば今期75作見放題
あのもう見放題になっても困るくらいの
何その数。
だって週2ってことでしょ
全部
3ヶ月で75作じゃない週2でしょ。3ヶ月で75作ってもう相当なも
ん。いや相当ですよ
は
あ。普通になんかアマプラでもユーネクストとかも55作とか自信満々に言ってくる
ないね。
だってそれほら限定でここでしか見れないみたいのもあるから、
はい、
ディズニープラス限定とか
さらに越して
ネットフリックスとか、
もっと言うと配信限定もあるじゃないですか。
ああ、は
いはい、やってませんよみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのもありますからね。
もう
本当に大変ですよ。
見終わるかな
もうアニメ見るって金と時間なきゃもう無理な時代になってきましたよ、
はい、本当ですよ。もう
金持ちの道楽になる可能性あるアニメ見るって、
ね、うん、金持ちの隠居さあということでですね、まあ、秋アニメなんですけれども、はい、じゃあ土井中さんからお願いできますか。
はい、妻は小学生になる。
うん、
ああ見た。
1話見たんですけど、
はい、
もう何でしょう、
うん、
あのやっぱずっと悲しい感じの話ではあったんですけどね、作りとしてはやっぱり、
うんうん、
まあ、妻に先立たれて娘としがないサラリーマンがもう暗い生活を送ってるっていうのがずっと最初10分20分続くんですよ、まあ続きますね、もうほんまに家に帰っても会話もほぼなく、
うん、
コンビニ弁当を開けて夕食にするかみたいな、うん、感じで、
でその奥さんが生きてた時代のことをまず最初に見せるからより寂しさが、
はいはい、
だからもうプロポーズがあって子供が生まれて、そしたらどうしてこうなったみたいな感じのなって、うん、で現代ってなったらピンポンが鳴ってガチャってあげたら小学生の女の子がいると、
うん、
はってなったらあなたの妻です
はて
と、
うん、
とりあえず話聞いてみたらプロポーズの場所だったりとか、うん、もう娘の舞の、うん、初恋相手の名前まで知って
全部知ってると、
はい、
これは本物だと、はい、
その喋り方も本物だ、うん、ってなったらそんなことよりあんたたちは何をしてるの
叱られて
る何この飯、ね、
うん、
なんか最初の出会いというか夫婦の出会いもお弁当を余ったから食べてっていう、
うん、
胃袋を掴んだような感じで、うんうん、で、家族の時間っていうのは夕食を絶対に彩りの良いものにして一緒に食べるっていうのは決めたでしょ
う、うん、
それを守ってないじゃない、うん、何やってんのみたいな感じで、そこからちょっとお弁当を作ってくれるようになったりとかするっていう、うんうん、まあ、そんな感じのストーリーではあるんですけど、なんかやっぱちょっと悲しいんですけど、なんかいいイチャイチャっていう感じも
ありますね。
あるんですよね。やっぱまあその小学生をこう抱きしめて涙したらやめなさい、うん、事案になるわよと、うん、
冷静な、ね、
冷静なでもやっぱりそのお弁当をまあ部下の女の子が作ってくれたから、
うん、森屋さん、
はい、 どうやらちょっと気があるのかな、うん、
ぽい、
うん、
だってまあ独身ですからね、
そうですね、
その奥さんを
死別っていうことはあるもので
、まあ、10年経ってるって、うん、経ってますから、うん、
でまあ一緒にお弁当仲間みたいになったら、
うん、
まあ月水
木かな、
うん、かなだけはその奥さんが作ってくれるから、
うん、
その以外の時はまあ外食やったんですけど、その日にたまたまお弁当作ってきたと、
うん、
でもう無限にするのも申し訳ないし、まあ、その前になんかお弁当というものにやっぱ偉大だみたいな感じの話をしてたんですね、
うん、
お弁当作ってくれる人は本当にありがたいし、うんうんうん、残すのは趣味ないみたいなのがもともとある人やから一緒に食べて、でも丸まま残った妻の弁当を持って帰るわけにはいかんっていうので、うん、公園で一人で食べてたら小学生の妻に見つかり、
うん、
何やってねんっていう感じなんですけど
あのリストラの旦那さんを見つけてしまったみたいな
そう公園でね公園で
時間を潰す
働いてるふりして
夕日をバックに
僕一回あの僕のマネージャーがそれで時間潰してるのを見たこと
あ
って、説明な
外回り行ってきますって公園で時間潰してたんですよ、
あ
うちのマネージャー激ヤバ
激ヤバ、トゥインクルのマネージャーもそれでクビになってたな靴屋巡りしてたらしい、
工業昔いた男のマネージャーはずっとゲーセン行ってた
ということじゃなく、実は奥さんへの
気遣いと、
そうですそうです、
うん、
でなんでって言ったら、いやもうそんな君のお弁当を大事にしたいからみたいな、うん、って言ったらほんまにちょっと得んみたいな感じで奥さんもなるっていう、そのなんかイチャイチャ感もすっごくなんか素敵やな
ー
なるし、
うん、
でどっかちょっと影がある作品ではあるというか、
うんうんうん、
そう
やっぱその10年間はどうしてたんやろみたいなのもね、舞ちゃんなんて、
あと俺やっぱ原作を読んでないから、
はい、
でも果たしてこのままいけるのかみたいなところもあるじゃないですか、
うん、なんかね、そうですよね、
うん、
だちょっとあっちの過程も複雑そうな
気がしますね。
なるほどね、
うん、だってね、その小学生が朝お弁当を作ってて、うん、特に何もないっぽいっていうのもちょっとおかしいじゃないですか、
うん、そうそう、月水木はじゃあ一人なのとか、
うん、
ちょっとね思っちゃったりもするので、どうなるんだろうっていうのと、結城葵の芝居がエグすぎるという、
それはね、うん、
まあ、割とその小学生パートの時は割といつもの、
うん、
あの雲やったりとかね、
うん、はいはいはい、ああいう感じの
ちっちゃい女の子とかやってる、
は
い、
いつもの
割と感じなんですけど、まあ、お母さんって言いますけど、
うん、
お母さんの声もそうなんやみたいな、
うん、
あれパッと聞きじゃ全く分からんへん、別の人が
2人やってるかなって思う、
はい、思うのはその使い分けみたいなのもちょっとなかなか、その最後のね演出だと公園で小学生として喋ってたらちょっと大人に見えて会話をするみたいなも演出も、その使い分けもすごいなと思うし、ちょっと今後どうなるかすげえ楽しみな1話でしたね。
いや本当それはありますね、うん、
いやその奥さん、まあ、小学生のね、
うんうん、
時でも言ってるその私の資料乗り越えて欲しかったのっていうところをなんかさらっと言う感じとか、そのしんみりする設定ではあるんですけど、そっちに寄りすぎず、でコメディーかというとそっちにも寄りすぎず、すごくいい塩梅の作品アニメだなっていうのを思いましたね。
実写ドラマ化したのはうなずけるな
っていう、
ちょっとさ、
うん、
ハラハラ感があるのよ常に、
うん、そうですね、
何かこ
う、うん、
まあ単純にその妻が小学生の姿っていうので、
うん、
奥さんも心配してた、
うん、
周りから見たら事案みたく見られる可能性だって今後あるだろうし、うんうん、さっき言ったみたくこの先果たしてどこまであのままでいくのかっていうのはし、
う
んうん、あとその同僚の守屋さんもちょっと、
ね、
気になるところじゃないですか、
う
ん、明らかに好意はあるわけですし、うんうんうん、この辺がねもう1話に全部詰まってた感じ
なんですね。そうなんですよね、
うん、
あれちょっと1話見たらもうこれは最終回までみんな知らないでっていう作りやったなと思って、ね、
なんか作画もうどっか柔らかい感じしない、
うん、
なんか他のアニメとちょっと違う感じはするなっていう、
なんでしょう、哀愁みたいなのがずっと漂ってるような感じの作品でしたね。いやめっちゃ面白かったです。
いやだからまあ俺らの年代だから
けど、
ま、
そう余計に結構刺さるの
もしかしたらそのティーンの子が見たらあまりそこまでは
ピンとは来ないかもしれないですね、
だって連載原作のね漫画が連載してた雑誌がだってもう週刊漫画タイムス、
ああ大人が読め
や解体やゲンガ
肩を並べて
連載している雑誌ですから
そうか、
なるほどね、
じゃあそれ哀愁出るわ、
まあそれはな、それある、
でも高江の小学生パートみたいなのもちょっと見てみたいですけど、
うん、
あの知識量で同級生と同棲してんのかみたいな、うんうんうん、そっちも気になっちゃう、
急に記憶が戻った
っていう話でした、ね、
でなんか家の前通ったら
そうそうだ
フラッシュバックしてみたいな、いやそれまでは普通に小学生、まあ、小学生として
10年間生きてた、
でも多分小学生の時の記憶もあるだろうね、
そうでしょう、う
ん、急に入れ替わった感じ
ではない、
思い出したって感じではない、なるほど、
まあ、伊勢たまにねその悪役令状ものとかで前世の記憶が突然読み返ってみたいなのがありますと、うんはいはい、だからそれのもう現代バージョンというか、
ビールのゲップ、今ビールのゲップ、
今ビールのゲップ出ました
ちゃんとゲップって言ったもん
いやでもこれはちょっと、
はい、
ね、
面白かった
です、1話からやられました、
ね、やられました、はい、
はい、さあそれではじゃあゲップとともに、
はい、
松崎さん
ゲップとともに、そんなそんなつなぎしてもらわなくても
ゲップとともに
大丈夫、
秋アニメの感想
じゃあ言い終わったら僕ゲップしますねゲップっておならよりも嫌だっていう人いるんですよ
アメリカとかだとねおならよりも嫌がる
って言うって言いますよね、君はメイド様、
あ、はい、
まだね僕ね1話しか見てないんですよ、
はい、
まだね、これ収録時点では2話放送されて、
うん、そうですね、
よくあったんですけど
俺なぜか2話だけ見たわ
急に
俺は1話です見てますね
だからあの2話もね、うん、あのちょっと作業しながら見てたんで、うん、あのストーリー追ってなかったんですけど、うん、ただあのめっちゃ可愛い犬が出てきたっていうだけ
2話
は
1話まだ見てないからどんなもんかなってながらみたいな感じだったけど犬可愛いって
なんで2話
いや1話なんかサブスクで後で見ようみたいに思ってて、うん、でリアタイで普通に、
あリアタイで見た、は
い、そうだからテレビつけたら普通にやってたみたいな、
よかったよかった
まあでもその主人公が、まあ、両親が、まあ、どっか行ってるのかな、
うん、
っていう、まあ、男の子、
うん、
まあ、高校生か、
うん、
男子高校生がちょっと一軒家に一人で今のところは一人で暮らしてて、うん、もうあの掃除とかももう全然できない、もうゴミも溜まり放題のところに、ある日突然メイドさんがやってきて、
うん、これまた突然ですよね、
うん、まあ、あのうちのメイドがうざすぎると同じパターン
のようなパターンとして
はやべえやつ
まあでもあれはあのバイトメイドさん募集って言ってね来てたんですけど、こちらメイドさんも特に募集してないのに突然ピンポンが鳴ってきたっていう、
もっとやべえじゃんもっとやべえじゃねえか
メイドの押し売りって一番怖い
で、でメイドさんがやってきて、
はい、
いや無理ですと、
うんうん、
突然言われてもっていうので、
うん、
で特技はみたいなことを聞いたら、うん、前職でどうやら、うん、殺し屋をやってたらしいっていう
おかしいな
どういう、
おかしいな、
どういうことってなって、何ができるんですかって言ったら、どっかに隠し持ってたナイフを、そこに庭に立ってた木に、うん、スパースパースパースパースパーって
それね前職のこと言わない方がいいよ
っていうので、まあそういう元殺し屋の、メイドさんが、
うん、
まあ、その結果メイドとして雇ってもらって、
うん、
ちょっとなんだろうな、そのメイドさんがあんまりその感情がないタイプの、
うんうん、クールな
結構淡々とっていう感じ、う
ん、なんか表情とかあんまか
なく、ね、
うんうん、
でがなんとなくその感情を取り戻すお話みたいな感じでちょっと見えたんですけど、
うんうん、
だそのメイドさんがね、声だ、上田玲奈さん、
うん、あまたここで
そうか、
でなんかちょっとの私の幸せな結婚の時 の、 あのヒロインのあの子を思
う、そうだ、
ちょ
っと想起させるような、ちょっともう本当に淡々と静かにっていう、だからちょっ と、感動させる流れもあるのかなっていうのもありつつ、うん、あのちゃんとコメディ要素が結構多めで、うんうん、なんかすごく見やすい、
う
ん、
なるほどなるほど、
犬も可愛いし、
可愛
い、2話で出てきた犬も可愛いし、
私が背後を取られたって言ってましたよ犬に対して
その殺し屋のメイドさん犬がちょっと苦手らしいっていう
でもなんか自分のさ、はい、感情のイメージ映像みたいな犬で出てこない
そうそう、
しょんぼりした時とか、は
い、で、まあ、メイドをやるんだけど、うん、家事は基本的に何にもできない。
できなかったっすね。
よくメイドで私行こうと思った
そうそうそうそう、うん、
まだ殺し屋に来た方が採用されたんじゃないか
って、ね、あのそうじゃあこの部屋汚いから掃除を頼みますって言ったら、うん、もうあの数秒後にあのなんとモップほうきが折れて、う
ん、なんでだよ、
頭にバケツをかぶって水浸しになってるメイドさんがそこにいて、昔
難しいよそれ、
昔ながらすぎるでしょ、ね、あのバケツを頭にかぶって
昔ミスすぎるよ
で、でもまあ一緒にやりましょう、 だから誰かと一緒にいたらその高校生の男の子の、うん、横谷君っていうのも、はい、まあ誰かとやったらちょっとやる気が起きるみたいなのもあったりとかして、で、料理を、うん、料理もしたことないんですけど、うんうん、キャベツの千切りはできます
っやっぱね、あのナイフさばき、
ナイフさばき、うん、スパスパスパスパスパーンってさ素晴らしかったですね、
素晴らしい。
で、そのね、横谷君がその近所で買ってきたそのあのお肉、総菜、お肉屋さんか、
うん、
のとんかつがこれはもうごちそうだから、はい、食べてみてくれって言って、
うん、
だからキャベツとね、はい、そのとんかつで食べるんですけど、でどうって言ったら、でもメイドさんはあの、まあ、その今まで味おいしいとか思ったことがない、
はあ、
だからもうそういう戦いも
多分過酷な世界に
身を投じ
てたでしょうね、うん、
そうそうそうそう、だからもうあったかいか冷たいかぐらいしかもう分かんないっていうので、うん、なあそうか、で、あ、そのタレを
とんかつ
とんかつのねソースか、
うん、はいはいはい、
そのお肉屋さんのが作ってるソース、特製のソースをかけるとこれがうまいんだよって言って、うん、メイドさんのとんかつにそうダワーってかけて、
うんうん、
でそれをメイドさんが食べたら、なんだこのうまさは
っつって表情が生まれましたもんね、生まれましたとん
か
つソース、
よかった、
あまりにもうますぎて、うん、その日の夜、まあ、結果メイドとして雇ってもらって、うん、その家にあの住むことになるんだけど、はいはい、その高校生 その横谷君が、うん、あのその悪い夢を見たっていうので、うん、その起きて、そしたらあの台所からちょっと怪しい光が、
うん、
でなんだって言ったら、そのメイドさんがそのとんかつのソースをこう直でこう
一休さんが
あの水
飴を、
お嬢さんが毒だからなっつってたけど、
カメに入った
ボクボクチンで、ボクボクチンで舐めてたんだよ壺割ってから舐めた死のうと思ったっつって
で、どうやらその夢にとんかつソースが出てきてでかいとんかつソースが出てきてっていう、うんうん、
いくらでも舐めたまえって
それがなくなってしまった悲しさから
夢だったっつって、舐める前に目が覚めてしまったで我慢できなくなって
っていう、でもその昔その殺し合いをしてた時はそんな夢も見ることはなかったみたいな、
うんうん、
これでちょっと、あ、ちょっといい話なのかも、はいはいはい、でもっていうのもありつつコメディーパートもありつつ、だからさっき その妻小学生になると、はいはいはいはい、ちょっと似てる部分なの、そのシリアスパートとコメディーパートがのバランスが非常にいいですね。
俺は良かったっす、俺はもうとにかくあの夜中とんかつソース舐めてたところでもう俺はもう好きこの子好きになりましたね。
だからね、暗い中だからあの口の周りについてるソースがちょっと血みたいな、
うん、
あ、
何かこの殺し屋ってのも聞いてるから、うん、何か
来たんじゃないみたいな
ソース舐めてたアホか、
ソースがうますぎてとんかつよりもソースがうまいってたまに言うじゃないですか、あのうな丼よりもうなぎのタレ好きな人みたいな、ね、
うんうんうん、
あれでもうなぎのタレ直で舐めるしかないし、
いかない
よ、指にちょんってつけてみたいな、
うん、でも何がいいってね、ちゃんと見つかった時ね恥ずかしがんのよいやあれは良かったですね、
これおもろいですね、
うん、とりあえず今期見た中での名シーンではあのソース舐めて
まあ、今までねそのメイドものってね、うん、いっぱいありましたけど、うんうん、またちょっと違った、ね、
なるほどなるほど。
なんかねちょっとウィキペディアちょっと見たらそのメイドさんのイメージが、うん、その作者さん的にはそのロベルタらしいんですよ。
あ
ラップラグーン、
はいはいはいはい、
メイド姿で
殺し
屋でっていう、
はいはいはい、
ただロベルタはとんかつソース舐めねえな。
舐めないじゃん。舐めないじゃんね。舐めても眉一つ動かさない。
とかもあるんですよ。だからまあそういうのもあっていやーおもろいですね。可愛さもおもろしろさもある、いい塩梅のアニメが
良かったですね。
始まったなって思いましたね。
メイド様のメイドがね一応
そうですね、
メイドにはあっちのメイドにはなってますけれども、
あっちのあの、うん、天国に行く方のメイド、
はいはい、いやーでもこれは良かったですね、う
ん、はい、
同じメイドがこの字を当てるメイドでもあの秋葉メイドとはちょっとまた違う。
そうですね、
はい、
でも面白かったです、
はい、了解です。じゃあ次私ですね、
はい、
これやっぱね今期ねなんかこう先週もちょっと話出ましたけどちょっと完璧な第1話っていうのが、うん、まあこのメイド様とかも小学生妻小学生になるのもそうですけど、
はい、
ちょっと多いなみたいな、うん、見た感じではね、はい、あって天神さんちの縁結び、
ああはい、
まあ、最初はこのキービジュアル的なものを見た時に、うん、まあその神社を舞台にしたハーレムものかなと思ったんですけれども、はい、いやこれ結構1話完璧だったなと思ったのが、うん、まあまあ、1話序盤はねちょっとまあラッキースケベから始まるみたいなところもあるんですけども、まあ、その主人公の男の子が、まあ男子高校生なんですけど、
はい、
医大の進学を目指してると、
うん、京都大学の医大
の、ね、
すごい。
で、まあ、神社のお参りとか神頼みは基本的に信じない、こっち現実主義みたいなところあって、うん、まあ、瓜生君って言うんですけど、はい、まあ、そんな子が神社に居候することになると、
うん
うん、っていう話で、でそこの神社にはもう三姉妹がいて、
うん、
長女八重さん、うん、黒髪ロングのおっとり、
はい、
巨乳、
うん、
で次女ユナ、これが強気で真面目でちょっとまあメインヒロインかなっていう感じの、
そうですね、
うん、子で、で三女朝日がちょっと小悪魔的な妹系みたいな、うん、
かわいい、
まあ三姉妹で、うん、でまあそのそうなめでラッキースケベ終わりまして、
はい、
コンプしまして、
一通り行ったんですね。
一通り
も A パートで全部さーって、
はい、行きましたね。でまあまあそうこうしてる、ただやっぱりそのちょっと真面目な次女のユナちゃんとはぶつかるわけですよ、うん、そのラッキースケベが前提にあったわけですから、
はいはい、
でまあその、まあ、そのウリュウ君も別に自分は家族ごっこするつもりないと、
うん
うん、もう勉強できる環境さえあればいい、
なるほどね、
っていうような話をする、
はい、
とそしたら、まあ、3姉妹はまあ、じゃあうちに来てよかったねみたいな話するわけですよ、
うん、
これ何かっていうとその神社はですね、まあ、学業成就とか合格祈願の神様もお祭りして
る、なるほどなるほど、
でプラス、
はい、
そのこの時期は星粒の金井雨っていう奇跡が起こるかもしれないって伝わってると、うん、
はい、
で、まあ、それはなんか春の夜にその降り注ぐ星の粒を浴びれば願いが叶うという言い伝えがあるというような話をするんですけれども、
はい、
やっぱり瓜生君はそのちょっと現実主義ですから、
うん、
もうバカバカしいと、
うん、
でこの時期に発生するのそういうの流星群はうんぬんみたいな、ちょっとこう真面目なトーンでこう説明するわけですよ、
はいはい、
でまあちょっと次女ともまたぶつかったりして、
はい、
でまああれ次の日かな、次の日その次女のユナちゃんがまあ、3姉妹みんな髪ひも飾りみたいのをつけてるんですね、髪に、
うん、
でそれがお母さんの形見であると、
うん、
でその形見をですねその次女のユナちゃんがなくしてしまうと、
はい、
で探すけど見つからないと、
うん、
でも、まあ、私たちには神様がついてるから導いてくださるよみたいな話になるんですけれども、うん、やっぱりそこでそのなんかねその瓜生君もその神様とか神頼みみたいな神様への祈りみたくなると妙に当たりが強くなる、
必要以上にちょっと、
う
ん、
否定しちゃう、
なんかねこういくら祈ったところで願いなんか叶わないとか、うんうん、
言わなくてもいいことだよね、わざわざ、
う
ん、
まあね、願い叶えるのはもう神様じゃなく自分自身だろうとか言っちゃって、うん、なんかやっけにこう反発、神様の願いとか奇跡には反発する、
突っかかってくるんだ、
まあこれはちょっといろいろ理由がもう1話で、
うん、
もうある程度明確になるんですけれども、うん、
はい、
でもやっぱりまあ瓜生君もその気になってたのか、そのなくした髪飾りをですね、
うん、
夜探しに行くんですよ、
はい、
でもやっぱりこう見つからないと、でそうこうしてるうちに神社の祠の前に立ったら、まあ、さっきこの三姉妹が言ってた神様への思いとかを聞いてるわけですね、
はい、
でそれでこう祠の前でこう まあ、見つかりますようにみたいなことをお祈りするわけですよ、うん、で、まあ、それがまあ次女が見てたりとかもあるんですけれども、うん、でまあ結局見つからなくてまた明日探そうってことに
夜遅いし、うん、はい、
で、まあ、神様にお願いしたしまた奇跡起こるよ見つかるよみたいな話に三姉妹はなってて、うん、まあ、それを後ろから瓜生君が見てる時にこう流星群が降ってきて、はい、で桜吹雪が舞って、うん、あ星粒の金井雨、うん、でがこう瓜生君は見るわけですね、うん、でもまあそこではまだちょっとこうあなんだこの流星群と桜吹雪がタイミングで合わさっただけかって、うんうん、まあ奇跡なんてものは蓋を開ければこれ科学で説明がつくもんなんだみたいな、まあ、物理なことを言って、うん、でもまあ三姉妹ともこうそこでなんかマジレス系男子は合コンで嫌われますよって三女に
嫌われたりして、そんなやつがよくラッキースケベ動きました
でまあそういうのもありつつなんですけれども、うん、その、まあ、奇跡のビジュアル的な奇跡は目の当たりにしたわけじゃないですか、
はい、
でそこにそのなくした紐飾りがポトッと落ちてくる。
ほう。
でそれはまあ鳥が、
うん、
まあ、持ってって
加えて、
置いてたものが、まあ、
落ちてきた、
まあ、たまたまなのか、はい、なんか神様の力なのか、
なんかね、
落ちてきて、うん、でその信じてなかった自分の前で奇跡が落ちたっていうところでストンと1話が本編終わるっていう、うん、結構まとまった話で、
結構だいぶいろんなことやってますよ。
そう、いろいろあって、
なんかね、そのあの紐をなくす描写とかも、うん、なんかああ私のみたいなとかもなく、うん、とか見つけた時もやった見つかったみたいなのもなく、うん、なんかね見せ方ちょっと、
そう、まあ神飾り取られる時は、まあ、鳥が持ってったっていうのは視聴者には分かるようになったけれども、
みたいなぐらいの
登場人物には分かってない
んで、うんうん、探したけどなかったねぐらいにもう次のシーンではなってたりとか。
でもね、結構まとまった1話だったなと思ったら、うん、Cパートがあるんですよ、
はい、
あ、エンディング終わった Cパートだった、
はい、
で Cパートで、まあ、瓜生君が来た初日は留守にしてた、まあ、その、居候を、まあ、許可したというか、うん、話を通してたあのおじいちゃん宮司さんがいるんですけれども、はい、まあ、帰ってきたと、うん、でそのおじいちゃんが、その瓜生君含め4人に伝えるんですね、はい、まあ、瓜生君が来てくれたから安心だと、うん、これで神社の、婿取り問題も解決ですな。おやおや
おや
これ瓜生君も三姉妹も知らない
婿
候補だったっていう、
うちの天道道場
多いいやこれはね結構あの、うん、なんていうのかね、本編で本当にまとまった1話見て、さらに C パートで来週への引きみたいなのをやるっていうね、う、俺は結構これちょっと1話として完璧なまとまり、
最後の最後で聞いてないわよみたいな感じ の,
このちょっと昭和感がある
素晴らしいかったですね、あれもね、
本当全部詰まってたあのエロも感動もそして
奇跡も
そしてやっぱりハーレムものっていう、だまあね、三姉妹のまあまあまあ、誰でもいいっていう方あれですけど、おじいちゃん的には、まあ、あの瓜生君が、
うん、向こうに来てくれたらっていう、うんうん、
好きなこと、うん、うちの孫は可愛い子揃いだから、うんうん、好きなことを結婚すればいいんじゃんみたいな感じだって、いやでもこれ良かったなと思いましたね。
いや確かに完璧でした、ね、
完璧30分無駄が一つもない
良質なコントみたいな
そうあのキングオブコント最終いきます、
はい、余計なこと言わずに暗転、うん、
素晴らしかったですね。
でもね、ちょっと個人的にね、あの好きなシチュエーションだなっていうのは、その祠の前でそのお祈りしてた瓜生君をゆなちゃんが見て、2人でちょっと会話するときに、まあ、瓜生君の方からひどいこと言って悪かったって言って、でゆなちゃんもこちらもきつい言い方をして悪かったみたいな、
うん、
このなんかさ、反発し合う男女がさ、うん、2人きりの時だけにさ、うん、素直になるのってさ、うん、あれなんだろうあの現象、
この言い方ですけど、この人これが好きな
のなんなんって言ってますけど、ね、否定してるわけでは全然ないんです
よ。そうそうそう、この人好きだから言ってるんです
この現象に名前をつけた いやでもね良かったっすねこれは。
確かにその流星群もすごく綺麗だし、
そうそうそ
う、演出も絵柄も、う
ん、
もういろいろ完璧でしたね、うん、
で結構その科学的なこと言ってさ、はい、あの言われた後にさ三姉妹あのゆなちゃんが言うのよ、うん、でも今のお前の 目の前にある景色は奇跡みたいに綺麗だろうと流星群のこと言ってるんですよ、
うん、
でもそのセリフを言ってこっちを見てる三姉妹が、
うん、
やっぱりこう美しいわけですよ、
はい、
微笑む三姉妹が、はいはいはい、これなんかねもう絵も素敵、もうこれはちょっとね、で絶対今後もね、
うん、
あの絶対ラッキースケベもありますから、
うん、なるほどなるほど、
これ全部ですよ、うん、全部毎回ありますよ。
1話の時点で思ったのは、普通なんかラッキースケベが起きたら、
うん、
ねっスタジオはあの天童
天童
じゃないですけど、うん、やっぱり茜のバチンじゃないですか、うんうんうん、ラッキースケベみたいなのが起きたとしたら、うんうん、やっぱコンプライアンスに配慮してますね。
お
ラッキースケベが起きたらユナちゃんが塩をファッ
目に
いやいや目じゃないです、目とか傷口にじゃなくて
昔の日系人悪役ですからじゃないいやそうですね、
うん、
バチンはないか、
なるほど
ただね興奮して鼻血は出すんで
そこはちゃんと
古き良き、古き良き、うん、いやでも面白いですね、
面白かった、うん、
三姉妹も可愛いし、
いや今令和に見たいいいハーレムアニメですね、
いや本当良かったです、
はい、
まあそんな感じでもう秋アニメもいきなり1話目からちょっと見逃せないなという感じになってますけれども、さあじゃあですね B パートなんですが、 B パートはですねちょっとリスナーのまた質問が届いたんで、
ありが
てそちらにですね我々3人がお答えしようと思ってますんで、
はい、
このまま B パートもよろしくお願いいたします。
ます、
はい、B パートでーす。
はーい。
はい、という。
B パートだ
お前も酔ってる？
いや、
酔ってない。飲んでないでしょ。
酔ってないです。
香りは香ってる。
はい、ということで B パート、まあ、リスナーの質問なんですけれども、
はい、
ちょっとこんなメールが来ました。
はい、
関係性萌えの魅力を教えてくださいと。私は関係性萌えが理解できません。自分好みの女の子を見つけるためにアニメを見ているようなものなので、
うん、
自分とそのキャラが付き合ったらどうなるかみたいなことはよく考えるのですが、このキャラとこのキャラが付き合ったらどうなるかという妄想や、腐女子が言いがちなどっちが攻めでどっちが受けかみたいな議論には全く興味がありませんと。で恋愛アニメでも男主人公を自分に置き換えて見ているので、
うん、
主人公と女の子の関係性で燃えることはあまりありませんと。よく松崎さんが言っているログイン型に近いとは思うのですが、
はい、そうですね、
自分を捨てて主人公に入り込むログイン型に対して自分の場合は女の子には自分として好きになってもらいたいので、
まあ、
ログイン型ともまた違うタイプかなと思ってます。でも関係性萌えがこういまいち理解できないということで、
はい、
うん、
ま、だから、まあ、似てるっていうのをメール書いてましたけど、
うんうん、
でもね、まあわかる。僕もアニメは、
うん、
あのキャラクターに恋をするために僕は見てるので、
なるほど、
だから僕アニメ見るって合コンなんですよ
合コンに行ったら人間がいなかった話
いやいや人間アニメキャラはいるから。
でも俺も昔日曜の朝から酒飲んでプリキュア見てたらなんかキャバクラいるみたいな気分だったわ
どういうことやね
なんかなんとなく
何もついでくれへんやろ
手着で、ね、手着で
だからまあ言わんとせんことはでもまあ僕は結構わかります。
なるほどね。
そっか、俺はねむしろ関係性萌えもう今やどちらかというと関係性萌えの方が好みとしては強いかもしれない。
うん、僕もそうかも。
なんかね、なんか見ててニヤニヤしたいというか、
うん、
あの結構俺ねと思うね、昔思い返すと昔の頃から、
うん、
例えば自分でもう小学校の頃からそんな妄想はしてるわけじゃないですか、はい、アニメの女の子見て、
うん、
でもねなんかね本命男子じゃなくてよかったりもしましたよ。
ほう、
た例えば、まあ、分かりやすい例えで言うと、
うん、
ランマ茜がいるじゃないですか、
はいは
い、でランマではそういう妄想しなかったですけれども僕はかすみさんが好きだったんで、
うんうん、
あのランマと茜のを のとこにもし加わるとしたら、もうこの2人のカップルはもうありじゃないですか、作品の中で公式ですから。でも茜を好きな自分っていうことでそこに参加したいみたいな、
あ
て馬でいいくらいの、
ああ、だから
あの朝投稿した時にかかってくるラグビー部の一人
まあでも極端なこと言うとそれでもいいっていうポジション的にはね、
あの早速2話でみんなね、でみんなが茜にね、うわ
の先輩面白かった、
いや最高、
電話で見ても面白かった、
バカという字は口角のね、こうよお前なんか大嫌いだ嬉しいわ、
あのくだり、
あのくだり完璧、あれ完璧でした
でもそういう意味では、あの久能先輩なびきって実はちょっと、うん、あの全然ないけど、うん、そこに妄想する人はいたと思う、
いたと思うな、
ね、クラスも一緒だったんですね、
なんかこう全然あの久能先輩はなびきのことも何も思ってないし、なびきもどっちかっていうと、うん、こいつ気持ち悪いと思ってるけど、うんうん、なんかかなんかありそうな、
ね、
金脈はありそうな、ね、
でもあのまんまあの2人デートしてても全然ええと思うんだ、
そう
あのかん、あのやりか距離感で2人で出かけるとかも全然見れるけどな、
それが結構関係性のだと思うんですよ ね、 ううすよね、うん、だからあのね、例えばあと俺サブキャラが好きってのもあるから、うん、例えばそのランマ2分の1で言うと、前もこれ言ったと思うんですけど、全然本編であまりそんな素振りないんだけど、龍馬と右京うっちゃんは、うんうんうん、なんかくっついてほしかったなって
のもちょっと、だから勘違いしてるのが勝手にくっついたと思った時あったの勝手に
勝手にいや龍馬はただただ旅に出ただけです、最終的にな
んかね、一回ねその2人が協力してタッグ組みませんでした、
なんかランマ、アカネ、シャンプー、ムース、うん、リョウガ、ウッチャンみたいな、
なんかあったと、
なんかなんか中編みたいなのあるじゃないですか、うんうん、何話か続く、
はいはいはい、
とんでもバトル、うん、町内なんとかバトルみたいな、うん、なんかそんなんところ組んでた気がしてんけどな、
なんかね、うん、時たまあんねん、そのラブまでは全然いかないんだけど、うん、なんか割とペアになるというか、うん、2人で協力してそのランマとアカネの中を、サクダかなんかみたいなエピソードもあったような記憶もしてるしね。
うーん、
だからそこにちょっとこう妄想を見出すという
か、はいはい、だからそのランマになりたいっていう気持ちではないわけですよね。その作品のモブとして、
うん、そうそうそう、あ、だからかすみさん好きだったけど、うん、別に
東風先生になりたい
わけではない。介入型ですかね、ログイン型という、う
ん、オリジナルキャラを作ってほしいっていう、自分の
俺っていうキャラを投入したいっていう、う
ん、僕はやっぱそのカップルをニヤニヤ見ていたい人だから、うんうん、そうか、だからさっきのランマので言うと、おいしんぼがまさにそれで、
ああ、
おいしんぼ、
あの栗田さんと山岡さんは付き合ってるわけではない、
うん、まあ序盤というかね、はい、そう、結婚する前ので
、ニキさんっていう人が出てきて、
うん、
ニキさん、
はい、ちょっと別の企画の雑誌の、
うん、
東西新聞が作ってる小雑誌みたいなの編集の人、うん、でそこで味巡りっていう企画を山岡さんたちとやる、はいはい、究極のメニューと一緒にやる、うん、でそこにカメラマンとして金城さんっていう人が来る、
金城さん、
はい、
うん、
その金城さんと男の人は栗田さんが好き、
二
木、
うん、
さんは山岡さんが好き、うん、で二人でどうにか協力してお互い、君は、
あ、なるほど、
二木さんは山岡さんとお似合いだよとか、
う
ん、
あ、
金城さんこそ栗田さんお似合いだわみたいな、お互いやって、
本当トラドラみたいな、はい、はいはいはい、
すげえ邪魔だなって俺は小学校の時にずっと思
まあそうね、
山岡さんと栗田さんっていうのがあったんですけど、うん、でもそいつらがいるおかげで最高のプロポーズシーンっていうのが生まれて、
またその金城さんと二木さんが毎回協力して、はい、そのお互いの恋を成就させようとするんだけど、うん、まあ、毎回失敗するわけ、うん、でなんとなく最後は2人でなんで今回も失敗しちゃったのかしらみたいな話するんだけど、うん、そこでなんかね、いい雰囲気になってる感じするんだよ、いや君は本当は山岡さんにはなんかにはもったいないくらいいい女性だよ、うん、
あ、
でもなんで山岡さんはその君に目を向けないんだみたいな、
なるほど、お互いその相手は自分の恋のライバルですからね、そうそ
う
そ
う、私が栗田さんだったら絶対に金城さんを選ぶわ、うん、みたいな、
お、結局でもあの二人くっつくよね、
結婚します、
そう、
へえ、
だからそこも美味しんぼの中にそのサブキャラがあるからちゃんと伏線でさ、うん、徐々に恋が成就してくる、
あ、
でも無理ないじゃないんだよ、
ね、そうなんですね、すごく自然な流れで、
あそこはね意外と良かったな、
でも関係性もえみたいな、
でお互い褒め合った後に、はい、なんか 私たちってなんか変ねみたいな感じで、うん、
ちょっと照れる
照れて、あ何これと、
うん、ちょっと美味しいもの話長いな。トミーは関わらない。トミーは関わらない。
トミーは鬼嫁がいるんで。
いるんですね。ちゃんと鬼嫁がいるんだ。
鬼嫁
が
怖い、うん。生意気なガキもいるんで。
あんまガキって言うな。
あと年取ってからは、はい、なおさら関係性萌えの方に。
そう、だからあの高木さんと西方ってなったら、うん、俺を西方とは思えんしなって、うんうん、あと西方くんも好きっていうのがある、うん、どっちも好きだから、うん、そのままでいてほしいみたいな。
西川くんはキーボーの息子やになっちゃう。
西方
そうね、ただしね、
ただしさんになるからレギュラーの西川さん、うんうん、
そうだな。まあだから高木さんもそうだ。今でも関係性萌え漫画って結構多いと思うのよ。その先週話したけど、合コンに行ったら女がいなかった話も、うん、もはや関係性ありきの話だし、うん、先輩がうざい後輩の話も各キャラ関係性萌えのなってるから、うん、まあもちろんそこでね、カップル成立してても、うん、やっぱこの子が好きみたいな、この子と付き合うみたいな妄想する人も全然いていいし、いてもおかしくないし、それが普通だとも思いますけれども。
だってシュタルクと、
うん、そうですね、シュタルク と、フェルン、
フェルンはもうみんな頑張れって思ってません？
だって作中でだって結婚しろよお前らみたいな、
結婚しちゃえよお前ら
って俺らの代弁者、うん、俺がちょくちょく言う、ほら俺がこの世界にいたら、
そう
そう、もう俺がこの二人をくっつける、
仲人になる、
仲人になりたいっていう。
俺も三平さんと同じ考え方かな、やっぱ、うん、そこに付き合ってってほしいなって、
うん、だから僕は極論を言うと西方になってるし、
なるほど、そうだよね、
シュタルクになってるんですよね。
でもこれもしかしたらさ、
はい、
二次元再退者としてさ、
はい、
我々はその二次元の嫁一人だけじゃない、
はい、
一夫多妻制じゃない、
うん、
そこがまずやっぱさ、
まあ、
ログイン型だからこそできる、
ね、できる
感じじゃないですか。そういうことなのかな、
そういうことかもしれないですよ、分析をすると、うん、あとこのからこの方が年齢いくつくらいなんですか、
なんかもね、わからないですよ、ね、でもね、まあ、あのカーズスピーのカーズさんという、ね、はいはい、方いらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの人と、まあ、たまに会ってしゃべるんですけど、うん、あの人はあのマイクールアニメで初恋をしてるんですよ。
あちょっと文学的な、
だから3ヶ月に1回初恋をしてるんですよ。記憶をなくしてるみたいな映画じゃないんですよ、うん、そういうちょっと感動的な映画の、ね、
なんかもう昨日までの記憶を覚えてない病気にかかってしまった妻と毎日初恋を、毎日初恋
っていうことじゃないです。あのカンさんただアニメ見てるだけなんですけど、でもカンさんはもうゴリゴリの肉食系で、
うん、
もう毎回毎回恋をしてる。
は
で僕も割と近くて、で僕でもそれでも関係性のが僕がありだなって思うのは、うん、だからヒントなんですよね、その関係、この関係性でこんな表情が出るんだっていう、うん、この子、
はいはいはいはい、
だから、主人公、例えば、まあ、ちょっといい風になってる男の子相手に見せる顔と、そうじゃない本当にただの幼なじみにしか向けない顔みたいなのがあって、
うん
うんうんうん、この子にはこういう表情をするんだ、でこの子の新しい一面を僕は見れるっていうので、だから関係性自体はなしじゃないなと僕は思ってますね、
うんうん、だから松崎は この方は結構割とほぼ理解できないっていうことで、うんうんうん、はい、松崎は割とそこボーダーで、
はい、
ね、どっちも割と楽しめる、
はい、うん、どっちも楽しめる、そんな理屈こねないで生きるのが2次元の良さなんで、
まあそう
だ
ね、
3次元の女性相手だとそんなこと言ってられない、
ね、それ難しいですよ、
ちょっと幼馴染の男の子にする表情ちょっとしてもらっていいかなって
はぁです
多分言われるじゃないですか、
100年の恋も冷めるわ、そんな
だから2次元だとそれができる、それの自分勝手に生きるのが2次元の良さだと僕は思っているので、だからそういうので、だからこの表情見れたっていうのは、じゃあ僕が相手に、その子を相手にするとどうすればこういう表情を見せられるんだろうなみたいな妄想のヒントになるというか、で そこからあ新しい、じゃあこういう会話をしたらなんかこういう表情するのかなとか盛り上がるのかなみたいなヒントに僕はしてますね。
俺でも思い返すとね、やっぱもう結構もう昔からサブキャラカップルが割と好きだったですよ、うんうん、
はい、
でそれで考えるとやっぱりさ、サブキャラを好きになるまでは分かると思う、
はいはいはい、
でもそのサブキャラにカップルを見出すっていうのは、うん、もう関係性も今好きじゃないとやってらんない行為だと思うんだよね、うん、なんか、うんうんうん、わざわざだからもう俺は素養があったんだと思う自分でそもそもに関係性萌えみたいな
ので
邪推もしたいし、
うんうんう
ん、なんだったらくっつけたいし、
あ、
うん、そういうの
はあったよ。その思うようになったきっかけじゃん、きっかけで多分ちょっと昔すぎると思うんですけど、なんとなく昔の印象で関係性萌え、うん、あこの2人いいなって思ったのってなんかいます？
あ、でもあられちゃんのラストがそうじゃないですか確か。
え、おっちゃまくんと
ツンツルテンとか、なんかあれそんなことなかったでしたっけ？俺が勝手に思ってるだけ
え何それ。
え、最後レースで終わったよ。
俺ペン
村長になるレース
で俺ペンギン村全員くっついて終わったって勝手に思ってるん
です。え
あでもカップルはいたよ。
ですよね、だから、タロサと
ツンツルテン、うん、タロサとツンツン
ツンツルテン、
ツンツル、ツンツルテン、
はい、
ツンツクはツンクさんのモノマネの人
もう余計なの入れないで、
耳をかじったから
だから茜と、うん、そのツンツクツン、
うん、そうそうそう、
はあのカップルになってるし、
そうですよね。
ピースケはでもピースケはピースケでね、いたよ彼女みたいの。
ですよね、なんかあられちゃんってなんかみんなカップルだった
ような
記憶があ
るんですよ、ね、今思うと。
へ
え、全員
ですよね。
和コードは
うん、
彼氏彼女が
ですよね。
ピースケにもいたような気するんだけどな、なんとかちゃんってこう。
そうですよね、うん、なんかそのイメージですね
俺。でもほらスレイヤーズとか、スレイヤーズでエルナディスとアメリアとか、はいはいはい、ナルトのシカマルツナデはもう同人誌買うくらいまで行ってたもんね、うん、かなり。
シカマルツナデ、
あ、シカマル、ごめんなさい、ツナデじゃないや、シカマルと鹿手間、手まりだ、
ああ、
なんで俺つなでって書いてあるそれはそれでそれはそれで、
僕はあのつなでがあのナルトの筆下ろしをするっていう同時に勝負
持ってますけどもうみんないろいろ持ってる、みんないろいろ持ってる。
手綱とつなででちょっとなんかごちゃごちゃになっちゃったんですかね、うん、
手まり、
うん、
手まりはあれですよね、砂のガード
の、そうそうそう、鹿、うん、手間、
そうですよね、う
ん、あれだって俺一番最初2人があれ中忍試験だっけ、うん、で組み合わせになって戦った時にもう目つけてたね
目つけてた、目つけて
したら、まあ、あ、まあ、もう当然、うん、俺が目つけるくらいだから不調子の人も本出すじゃん、
うん、
でもそうこうしてるうちにちゃんと公式でくっついたからね。
ああ、
いやそれは俺の目も大したもんだなと思いましたね。
あられちゃんはやっぱり、あ、すみません、僕ツルリン、ツルリンですね、
ツルリン、
ツルリンと太郎、太郎さん、
ツンツルテン、ツルリン、
ツルリン
で弟はツクツン、
ツクツン、
お母さんがねツンツン角田の低融合っていうね当時 CM ネタなんで自転車かな。
なるほど、
あかねとツクツンで、ピースケは初恋相手のひよこ、
あ、そうだ、
で太郎はツルリンと恋人関係からそのまま結婚し夫婦になってるっていうことらしいですね。
でも関係性もあるな。例えば前にちょっとほら、鬼面組の話したけど、
はいはいはいはい、
ゴー君と千恵ちゃん、うんうんうん、やっぱりその千恵ちゃんと恋をしたいっていうにはいかなかったけれども、やっぱりあの二人見てると
あの二人はもう
ニヤニヤするっていうのもあったし、
だからもう勝手にくっついてるって、俺その勝手なことをしてんな俺小学生
いやでも知的な
知的なですよ、チークですよね、
チークねるねるねるこれとこれをくっつけたらでーでってで
なんかね、きっかけがどうか分かんないですけど、やっぱりジャンプアニメとかを見てたので、うん、例えば、
うん、
大の大冒険のポップとマームの
関係とか、はいはいはいはい、
マームはあれヒュンケルが、
ヒュンケルが最初好きやった
ね、うんうん、でもポップはずっとマーム好きで、う
ん、でなんか占い師の子も出てくるやん、 ミ ミネヤみたいな、
はい、ポップを好きな、
そうそうそうそう、
たりとかとか、あとね、あの幽遊白書でこれ多分アニメオリジナルの表現だったと思うんですけど、うん、あの暗黒武術改編で、あ
しずると、
そう、あのいや、あそう、桑原のお姉ちゃんと左京がちょっといい仲、
う
ん、そのトグロチームの
なんかあったよな、それ
なんかちょっとあって、最後結局左京とかがその砦は崩れて、その埋もれて死んでいくみたいな感じのところがあった時に、そのしずるがちょっと泣きながら涙ながらに叫ぶみたいなシーンがあったりとかして、だからおこれは大人のなんか恋愛と思って、
う
ん、
結構アニオリでそういうのが、まあ、今って結構改編するといろいろ面倒いことがあまりないと思うけど、昔はちょっと乱暴な改編もあったけど、はい、意外と印象残る、あれこれありじゃんみたいなのはあったと思う。
でも毎日話すそのハンターハンターの
とかね、あれは殺されちゃったけどね関係性模様匂わせたばかりに殺されます
よ匂わせただけだろ
匂ったからだよ
ごめん
頭は開けろ
あんなことに。でも不女子が言いがちな受け攻めっていうのも、でもね今細分化されてるからあれだけど、昔はなんとなくその二次創作に関して言うと有名どころの大手カップリングっていうのかな、うんうん、はなんとなく分かったね。
うん、
あとちょっと昔と変わってきてるのがワンピースは、
うん、
昔そのサンジとゾロだったら、
うん、
サンゾロが主流だったと思うんですよ、カタログとか見ても、うん、でも今は完全に、ゾロさんになってるらしくて、これまたいろいろ聞くとね、なんか俺は割とその20年くらい前まではボケとツッコミの関係性であればツッコミの方がウケ、
はいはいはい、
でボケ天然であればあるほど攻めみたいな構図って
ありました、
できてたなと思って、うん、今はちょっとまたそういうことでもなくなって、
ないの
か、やっぱり女性が好きになる、
うん、
女性が燃えるキャラの方が割とウケになるみたいなことはちょっと聞きますね。
そうだな、
サンジゾロで言うとやっぱゾロかっこいい好きで可愛いみたいのがストイックでみたいのがあるから、はいはい、
うん、
あ違うか、あれ、いや、どっちがどっちだじゃあ今はゾロが攻めなんだ、
ゾロが攻め、
あれそうなると俺の今言ってたのも違う、
仮説が、
そうです、
仮説が崩れてきた
ちょっとここで論文発表しなければいいですかね
いやでもやっぱこういうのって、うん、やっぱ、
まあ、でも
20年経つとまた変わってくると思う、
ブームとかもあるでしょうし、あんだけ長いワンピースの連載キャラも若干変わるからね、うん、
増えるし、
うん、
そうね、
でもその中でも自分を貫き通してる人はずっといるし、
うん、それでいいと思う、
うん、
やっぱゾロ足し今でもあったら見たいしな、うん、あと自分解釈もやっぱあるよね、
うん、
本編でそこまでじゃないんだけど、いやこれ同人誌かなりあるだろうなと思ったらそうでもなかったみたいな、
なるほど、
俺デュラララって作品好き で、
うん、
で俺はそれで、まあ、シズオってキャラとセルティってキャラのなんか友達みたいな感じのカップリングがすごい好きだったんだけど、やっぱりでもシズオはイザヤっていう、まあ、男同士のカップリングがもう主流すぎて、
はいはい、
ほぼほぼなくはなかったけど、シズオセルティはやっぱファンアートピクシブファンアートくらいは全然あるけど、本までなるってなかったし、セルティはまた、シンラっていう公式カップルとの本が多かったしみたいなのがあって、意外と自分の好みがイコール王道でもないんだなっていうのを気づかされたりはしましたね。
僕あのタイバニで、
うん、
あのトラウサなのかウサトラなのかっていうのを自分の中でまだ決めきれなくて、
うん、
あのタイバニの同人誌を買うときに絶対トラウサとウサトラの同人誌を同じ冊数ずつ買ってで自分がどっちなのかを、だから偏ってはいけない、
うん、
俺は決まってないからっつって、
うん、でもねそこやっぱね、女性と不女子と不男子の見方って若干違ってると思うんですよ、うん、だから俺ロジックで言うとね、
はい、
ウサトラっていうのは分かるんですよ、
はい、
でも、うん、俺はやっぱりちょっとトラが前に来てほしいみたいな、
うん、分かる、そう、分かる分かる分かる、
なんか、
はいはいはい、
俺は多分不女子とは違う感情が何かあるなっていう、
だからおっさんで頼りないから、うん、だからウケでしょ、うん、っていう人がやっぱり多いんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、
でも俺はそうなんですよ ね、
まあそうか、確かにな、
でも最終的には俺あのタイガーは折り紙サイクロンとくっつけば
いい、うん、言ってましたね、そうだ、
いろいろ変歴変で、
そうだ、
いろいろ変歴変でね、もう王道カップリングでもなくなってきてトラウサウサトラじゃなくてね、
そうだ言ってた
折り紙サイクロン、なんかね1話なんかそういう話があったのよ、なんか、うん、先輩に憧れてる折り紙サイクロンみたいな話
聞いたな、
まあでも関係性もよ、なんだろうな、ちょっとめでる心じゃないですか、
うん、
もう本命以外のところで探すと見えてくるかもしれないですね。
そう、なんかメインを、うん、じゃないとこが、あれここちょっと仲いいんや。
うん。
ヒロアカの霧島と足戸さん。
これがね。
はい。まあでもオナチューみたいな、
うん、
昔同じヴィランに襲われたみたいな過去があるっていうのが明かされた時に、でやっぱそいつらをどうにかしようとするのはその二人でそのヴィランに今となっては抵抗するみたいなのもあるから、なんかね、まあ付き合ったら一番最高やけど、二人が共闘してるだけでも尊いなっていうのはあったりする。
それがそれこそ関係性もいいじゃないですか、うん、俺ラブじゃなくてもいいと思う、
うん、うんうんうんうん、
昔これも言ったかもあるかもしれないですけど、昔ドラゴンボールの同人誌見てて、はい、あのね、父とピッコロのちょっとした話、全然エロとかでもなく、
はい、
あれはね、人造人間と戦いに行く前に悟空がピッコロも家に連れてきて修行する、3年間修行するみたいなエピソードがあるんですよ、うん、で最初はやっぱ父が怒ってるわけですよ、原作でもね、
はい、
うん、原作でなんかまあご飯ちゃんには勉強させないとダメで、うん、ピッコロまで連れてきて何が修行だって言って、うん、割とピッコロを毛嫌いしてるのがあるんですよ、うん、でまあ3年後じゃあ戦いに行くぞっていう時に、父がご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気をつけてなっていうんですよ、この3年でやっぱ一緒に暮らすことで、うん、ちょっとこうピッコロに対しても何か角が取れて、
うんうん、
みたいなことを書いてる同人誌だったんですよ。
なるほど。
でもそれはね、
あ、同人誌なん
ですね。あ、でも原作であったやつ
を、うん、
でその空白の3年間をちょこっと、
あ、
こんなことがあったのではないかとか、でもそれはね、でそれね、同人誌でね、その欄外にちょっと落書きっぽい感じで、珍しい、なんだっけな、ピッコロ父、ピッコロ×父だみたいな作者さんの人が書いてて、
はい、
あ、でもこういうそのなんつうのカップリングもあるんだなっていうふうに思った。
なるほど。
そっか、じゃあ恋愛メインじゃなくて友達を作るためにアニメ見るとか、
あ、
このキャラいい、だから多分恋愛するキャラを、うん、多分アニメの中に見つけようと思ってる。
そうですね。
だから友達を見つけるとか、
うんうん、
だから友達にはこういう風になんか守ってくれるんだとか、うんうん、そういうのを見るようになるとちょっと関係性も分かるようになるのかもしれないですね。
だからもう作品ごとに入り込むわけですよ、うん、そうすると、うん、例えばじゃあ仮にじゃあここに公式カップルがいて女性キャラがいる、うん、でそのキャラと恋愛はまずしてみましょうよと、
うん、
でも周りにいる他のサブキャラとかと友達になりたいキャラって絶対いたりするじゃない、
うんうんうん、話し合いそうだ、その子の恋は応援するやろ、
うん、そう、うん、そういうとこからいくとなんか関係性萌えが見えてくるような気がしますよね。
綺麗に
今日の B パートすごくない
ですか。綺麗にご相談に答えたよ。
俺らもこんなことできんだね。
まあちょっとね、おいしんぼの話とか、
ちょっと邪魔だったかな。
いやほら、あの例題を出さ
ない、いや、あの4人の話はいい、トミーが邪魔でした。
あ、すまん、俺かじゃあ。
まあでもそんな感じで、
はい、
結構今回ね面白 い,
いや、なんか
話ができたと思います。
偉大でしたね。
話してても楽しかった、
うん、はい、ぜひまたですねこのような質問を送っていただければと思います、
はい、
今週はリスナーからの質問、関係性萌えの魅力を教えてに答えようをやってみました。はい、じゃあエンディングです。 です、はい、今回実はねその前回の収録と今回の収録が、ほぼ中1日くらいです、
はい、そうですね
っていうことなのでですねちょっと感想のメールとかは、全くない状態なのですが、はい、皆さん引き続き、感想の方よろしくお願いします。
お願いします。
さあそれでは告知ですね、出張ライブこちらの方はご依頼案内ページより、お気軽にお問い合わせください。やっぱりこう地方に行きたいもんですな我々も。
行きたいですね、
うん、お仕事でぜひぜひ皆さん、まあ、お問い合わせだけでも良いので、はい、ぜひぜひ、お願いします。そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちら今年は、劇場版を実況している関係で配信は月1回になっておりますが月額550円、そして生配信の過去アーカイブも全て見られますということで、ぜひぜひこちらの方もご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です、各週金曜20時更新となっております、チャンネル登録、コメント、そして、まあ X での感想などこちらも、はい、もうメールフォームで送っていただいてもいいですからね、こちらの方もよろしくお願いいたします。このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら番組を聞いての感想オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社アットマークヤフードット CO.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで第460回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュート
松崎かっそしでした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。
500本空いちゃいました。すいません。
そうや、まあ長いことやってましたからね。
まあ30分後には生配信ですね。
はい、
はい、
酒飲もう。
今回も生配信前に結局2時間半くらい喋ったのさん
です。そうですね、
見てる人意外と分かんないけど、うん、生配信前に喋ってんだよ、
ね、そうなん
ですね。
そう思って見ていただけると趣が。
今日の、 アニメ実況撮ったじゃないですか、
うん、
この前に、
うん、
その時の最初の三平さん声結構カスカスでしたって大丈夫かなと思ったら喋、うん、れば喋るほど
戻ってきてきましたね。なんでカスカスかっていうと声出しすぎたからじゃなくて、うん、人と喋ってなかったからです。
あ、なるほど。
ワンオペバイトで人と喋ってないのが3日間続くとこうなりますよ。
どうか今日はいっぱい喋りましょうね、はい。